プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
さて本日は副キャプテンのお二人坂口選手そして西村選手お話を伺ってまいりました。お届けいたしましょう。どうぞ。
それでは本日は副キャプテンの坂口選手そして西村選手お話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
西村さんいいですねそのテンション。
はい、今はもうね北関東に向けてテンション上げていくだけですからもう毎日上がりっぱなしです。
はい、ありがとうございます。坂口さん暑い夏が、まあ、やっとここのところ涼しくなってきて、まあ、暑い日もありますけども体調の方はいかがですか。
そうですね暑さが抜けてきたので、野球しやすい、気温になってきたんで、まあ、これからかなって感じです。
まあ、県予選の時はすごい逆に涼しすぎるような、ちょっと寒いような感じでしたけどもあそこまで涼しいとどうですか。逆に体固まったりしますか。
そうですねちょっと小雨が降ってたんで小雨が降ってなければ、まあ、動きやすい気候ではありました。
やっぱ雨降ってるとキャッチャー目線だとどうなんですか。
ちょっとやっぱ人工芝の球場だったんで、ちょっと雨が気になるところで、まあ、それさえなければって感じです。
ありがとうございます。西村さんどうですか涼しくなってきて暑さが恋しいですか。
そうですねやっぱ僕ぐらい暑い男になるとあれぐらい涼しくないとちょっとまあ、人間の身体機能的に危ないところがあったんで、まあ、あれ僕はあれぐらい涼しい方がかえっていいかなってちょっと思いましたけど、
まあ、要は涼しい方がいいってことですよね。
極端に言えばそうですね、結論を言えば。
でも西村さんやっぱり県大会県予選の時も一番声出てたなっていう感じでした。
そうですねやっぱり日立には負けたくない相手だったんで日立にはというかやっぱ日立負けられない相手なんでそれでもやっぱりこの県大会はどこかちょっとまだ鹿島らしい感じじゃないなっていうふうに思いましたね。
今日は副キャプテンのお二人にお話を伺っていくということで、まあ、選手権の予選の後オープン戦がたくさん入ってきて、まあ、若手がたくさん使われてでその後、まあ、より実践的なオープン戦が入ってで県予選に行きましたけどもこの期間、まあ、チーム全体を見ていて若手が力をつけてきたっていうのもあるんですけどもどう見てましたか坂口さん。
そうですねいろんな選手が出て、まあ、人それぞれアピールポイントも違うでしょうし、はい、まあ、使われ方も違うでしょうし、まあ、その中で、まあ、みんな一人一人がいい結果を出すために練習してた姿は見てきたんで、まあ、あの大会では結果出なかったですけどまあ、これからじゃないかなと思います。
コーチだ
西村さんどうですかチーム全体見ていて、まあ、選手権終わった後ちょっとチームの雰囲気落ちるかなと僕思ってたんですけども、はい、結構雰囲気も明るくて、はい、元気に夏は乗り越えたんじゃないかなと思うんですけども、
は
い、
まあ、そこは選手権負けてすぐ、まあ、スタッフ込みでミーティングした時に、まあ、連続出場記録ダブルドームっていうのは途絶えたんですけど、まあ、ここで暗くなってやってもしょうがないし、まあ、あと3ヶ月4ヶ月後には、本当に負けられない戦いが待ってるんで、まあ、次はもうすぐ切り替えてそこに向けてやっていくためにもやっぱ落ち込んでる暇ないなっていうふうに選手の間でも話になりましたんで逆にこうなんていうんですかね元気出してやっていこうっていうふうな話はしましたね。
まあ、県大会見ていてキャッチャー目線で坂口さん目線で若手のピッチャーが日立相手に投げましたけどもピッチャー陣はどうですか力をつけてきていますか。
そうですね、まあ、練習から結構頑張ってる姿は見てきてるんで、まあ、そういう姿勢が、まあ、結果になって現れてるんじゃないかなと思います。
やっぱりあんだけ大津投手なんか1年目で試合に出てきて楽しみですね。
そうですね自分選手なんであんまりあれなんですけど、まあ、個人的には楽しみです。あ、はい、
まあ、そういうコメントになりますよね。西村さんどうですか逆に野手、はい、バッター見てて、まあ、山口選手なんかよく夏は打ってたよって話だったんですけども、はい、いい若手出てきてますか。
はい、なんか僕今6年目なんですけど なんか僕らが1年目2年目の頃と比べたらチームなんか格段に強いですし、今の方が実力ありますし、すごいそこにやっぱあとはこう毎年のような鹿島の熱い野球が加われば、まあ北関東絶対勝てるんじゃないのかなっていうふうに県予選終わって思いました。
逆に県大会まで見ていて、まあ、北関東予選まであまり時間ないですけども、チームとして出た課題っていうのはどんなところでした、坂口さん。
そうですね、やっぱりあの2点差っていうのをしっかりこう一人一人が考えて、やっぱりターンに2点差、まあ、僅差でしたけど、それ以上にやっぱりちょっと重いもんがあったんで、やっぱりそれをやっぱり北関東で超えられるように、時間はないですけど、まあ、頑張っていきたいと思ってます。
まあ、野球でいう2点差って、まあ、今回の2点差っていうのはどんな感じだったんですか。
そうですね、やっぱりこの県大会北関東ってなるとやっぱり1点1点が重いんで、まあ、それを越すのにあの馬力であったり、こう個人の力であったり、チームの力とかやっぱそういうのがないとあの超えられないと思うんで、まあ、県大会はやっぱそういう力がなかったのかなと思うんで、まあ、北関東はしっかりそういうこう一個力つけて臨みたいなとは思ってます。
西村さん的にはどうですか、見ていて。
そうですね、まあ、今坂口も言ってましたけど、まあ、個人個人の調子だったりこうっていうのはもちろん上げていかないといけないですし、でやっぱチームとして一つの方向を向いて絶対代表権取るんやっていう強い気持ち的なもの、感情がやっぱもっともっと表に出していいんじゃないのかっていう反省、選手の間で出て、やっぱもうあと3週間ぐらいですけど、こうもっと熱くというか熱く泥臭くやろうっていう風に今はもうそこをやってますね。はい。
まあ、個人的にもチーム的にもあと北関東予選にはあと 2,3 週間しかないよっていうこの短い中で、あの北関東予選に向けて準備をしていくかなと思うんですけども、お二人に北関東予選に向けて、まあ、まずは初戦オールアシカクラブって決まりましたけども、まあ、その後も見据えて意気込みお願いいたします。
まあ、初戦はオールアシカがなんですけど、まあ、しっかりオールアシカがスバル日立3つ勝てるように、まあ、今から準備して、まあ、北関東いい状態で臨んで代表権取ってこられるように、頑張りたいと思います。
西村さんお願いします。
はい、目の前の相手どこであろうと一戦一戦しっかり自分たちの野球貫いて、相手のチームだけには絶対に負けへんっていう、まあ、根性だったり執念的なものをもう前面に出して戦えば絶対にいい結果出ると思いますし、まあ、代表権取れると思うんで、まずは一戦一戦とにかく熱い試合をやっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。
ありがとうございます。最後に緊急事態宣言が延長になりまして、まあ、この収録の現時点では無観客だか有観客だかっていうのは当然まだ分かってないんですけども、まあ、おそらくお客さんがいつもよりは少ない中での試合になるかなと思います。お二人から応援してくださってる皆様に向けてメッセージ一言ずつお願いいたします。
そうですね、このご時世なんで、どうなるかわからないですけど、速報や、テレビ中継などで、見る方が多いと思いますが、まあ、鹿島は結構最終回や、後半に何かを起こすチームなので、テレビいきなりつけて、ま、負けてたりしても、選手は諦めずにやっているので、諦めずに見守っててください。そして、最後は、笑って代表権取れるように頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。
本当にいいこと言ってます。西村さんお願いします。
はい、まあ、有観客になるか無観客になるかまだ分かりませんが、まあ、ラジオだったり現地に来れなくても皆さんの思いっていうのは自分たち背負って戦いますんで、必ず代表権取って皆様と喜びを分かち合いたいと思います。応援よろしくお願いします。
以上、副キャプテンのお二人、坂口選手そして西村選手、伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。